皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2024年1月4日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、カードは出揃ったというお話です。皆さん明けましておめでとうございます。2024年も慌ただしく始まりましたけども、今年もどうぞお元気でご活躍されていただきたいと思います。元旦から大地震ということで、まあ本当に大変なことであります。まだまだですね、被害の全貌も明らかになっておりませんし、それから専門家は、まあこれで終わりとはなんか言ってないんですね。能登半島の地震のこと。地震の理由もなんかよくわかんないようでありまして。ですから、まあ本当に、不気味な世の中であります。そこに飛行機の事故まで加わってですね、本当になんか騒然とした中で、三が日が過ぎようとしている今であります。で、思い起こすとですね、95年っていう年が実はなんかよく似た雰囲気だったように思うんですね。95年っていうのは、あれですよ。阪神淡路大震災が起きた年なんですね。で、あれはもうとにかく1月17日でしたっけ?ありましてですね。まあ、神戸の中心街が壊滅的になっちゃってですね。まあ、この世の光景とも思えないような姿になっちゃって。で、まあ、当時バブル崩壊も進んでおりましたから。まあ、それがもう確定的になったってことですね。もう決して昭和の右肩上がり、好景気に戻らないということを誰もが実感したのが、阪神淡路大震災だったんじゃないかなと思うんですね。で、それからあの年は確か地下鉄サリン事件もあるんですよ。これがまた3月でしたかね、大騒ぎでありましてですね。で、そのサリン事件のこの裏側の話もね、まあ、あちこちからこう出てきまして、いや、これは外国に日本攻められてるぞという話ですよね。ですからあれがまあ、アメリカ戦争や日本を乗っ取る一つの大きなテコにしていったわけですね。まあ、いずれあれも本当のことが全部明らかになると思うんですけども、まあ、とにかく騒然とした事件でした。それから金融だと、あの年はベアリングスが倒産した年ですね。イギリスの昔からある金融機関、まあ、商社みたいなところですけども、ベアリングス商会ですね。あれが、まあ、潰れちゃったんですね。まあ、古い金融も終わりという、そんな状況でありましたね。だからこう人々のこう意識という意味で言うと、まあ詳しい人って言いますが、プロは大体何が起きてるか知っていたんですけども、あまりこう表に言わなかったですね。政府も大銀行、日銀なんかもあまり本当のことは言わなかった。不動産関係の人もまあ聞かれればですね、楽観の言うてるのもんでありましたけども、やっぱりもうそれが通用しなくなったのがあの年だったと思いますね。現実を直視せざるを得ないと、楽観論で物見てるわけがないと、これは現実だということをまざまざと突きつけられたのが95年ぐらいだったと思いますね。で、突きつけられたところから見えたのが、やっぱりほら回復不能のバブル崩壊が起きてると、それから恐ろしいほどの組織の腐敗が起きてると。だからこうただ単に金の問題じゃなくて人の問題だったということが、まあ、はっきり分かったわけですね。で、外からこう攻め込む勢力もいて、それになびく勢力もいると、当時の自民党ですね。まあ悪かったね、ああいう人たちもね。まあそうやってとにかく日本が乗っ取られて、平成の時代にこう突っ込んでいく、本格的な平成のデフレに突っ込んでいくわけでありますけども、95年という年はまあ隠れてたものが、先延ばしして隠蔽していたバブルの崩壊、組織の腐敗が明らかになってきた、そういう年だったと思いますね。今年もだからそういう年じゃないかと思うんですね、今年はね。だからまず天変地異ということで言えば、世界中も今地震が多いし、火山の噴火すごく多いんですよね。インドネシアなんかでもたびたび噴火しておりますしね。話はだから日本だけじゃないんですね。世界中でありまして。それからさらにこのバブルの崩壊だったらもうとにかくめちゃくちゃですよね。それにもうドル終わりにしようとしてるからね。こう再建しようとしてないだけの話ですよね。まあこのままなんか終わりにしようと思うから、まあ再建はしないと。だからこう、毎日なんとなく普通に動いてるように見えるわけで、このまま終わりにする気ですよね。だから立て直そうとしてないだけのことでありまして、まあだからテキサス州のね、例の金貨の話も、まあもうすでにシステム動いてますし、 ロシアも動かしてますし、まあだからこうあまり日本では報道されませんけども、まあ、今のドルのシステムの次はまあそれなりにこう今動き出してるわけでありますね。で今まではだからそういう問題について、うん、そんなことはどうでもいいんだと、昔の時代が続くんだと思ってる日本人が、まあ、多分今でも多いんじゃないかと思うんですが、それがだから95年によく似てる感じで続かないんだと、現実はこうなんだというのはその認識一点が95年なんですよ。今年がそういう年じゃないかと思うんですね。トランプのこともそうですよね。これどうやったってトランプ戻ってくる形勢ですよね。まあ軍の作戦なんですから、まあ、そういう感じですよね。で、トランプ戻ってくるっていうのは単にトランプの問題じゃなくて、要するにディープステート抹殺っていうことですよね。ディープステートをとにかくこの世から抹殺すると、そのいろんな準備が全部こうできて、で抹殺もだいぶ進んできて、そしていろいろこうまあ訴追とかですね、その処罰とかそういうものも進んできて、で最後いろいろそれを人々にお披露目する時が近づいてきたということですね。結局このトランプたちの作戦というのはいわゆる史上最大のおとり作戦ですよね。おとり作戦やってる理由っていうのは、誰が裁くかということになった時に、誰かがねまあと捕まえて、軍でも何でもと捕まえて処罰するとですね、その後、とつかめた方がおかしいって思う人が世の中多かったわけね。それぐらいなんか我々は、ディープステートとか、昔の英米の連中、欧米の連中に洗脳されてたわけですね。従って裏でとつかまえて、で、言った通りにさせて、しなきゃ偽物に置き換えて、で、彼らが、その、要するに自分たちがいかにデタラメであるかということを全世界に見せつけるお芝居を、96年からですから、この7年間ずっとやってきたわけですね。特にこの7年間、特に2016年からの世界の多くの混乱というのはですね、その、置き換えられた偽物が自分たちがいかに悪者であるかということを全世界の人たちに知らしめるためのお芝居だったんですね。で、これはだから法廷での証言ですね。要するに自分たちはこんな悪いことをしておりましたと、法廷で証言が出てくるわけですね。で、それを見て、その裁判官は世界の人々ですよ。世界の人々がそれを見て、ああ、これは悪い奴らなんだな、こんなひでえことしたんだなと、Facebook だなんだってとんでもない会社なんだなと、昔の Twitter もとんでもない会社なんだなと、ファイザーとかね、モデルなんかもっととんでもないなと、政府もこんなひどいのかと、議員ってこんなとんでもない連中、とんでもない連中なのかと、要するにそれを全世界の人々に見てもらう。でもね、法廷での証言が行われていたわけですね。でその判決っていうのがまさに少しずつ出てきてんだけど、まあもういたたまれなくなって辞職したやつもいるし、死んじゃったやつもいるし、潰れちゃった組織もあると、まあ、裏ではもっと過酷なことが行われているんでしょうけども、まあ、そうやって全世界の人々がいずれをこう陪審員ですね、陪審員となって、そしてこの悪の判定をして、で全部葬っていくと。しかもその時にこの特に2020年の11月以降はトランプが一旦引きましたよね。あれによって要するに油断があちら側に生まれるわけですね。ディープステート側はまあトランプがいなくなったっていうんで油断が生まれましてですね、まあ一番上の方は全部知ってるんですけども、中間管理職以下のことは知りませんから、ああなんで自分たちの天下に戻ったじゃないかというわけで、特に中間管理職以降がより下がですね、悪さデタラメを限りなく始める。あとそれからシンジケートですね、全世界のシンジケートがですね、やれやれっていうことで、また悪事を進める。で、これをだから見てないとこで、見えないとこで、どんどん摘発して、処罰していったっていうのが、この3年ぐらいですかね。だからこれもだから、少しずつまあ明らかになっているわけで、だからどれだけデタラメなのか、一番上だけじゃないんだと、中間管理職もデタラメなんだと、組織もデタラメなんだと、金の話だけじゃないんだと、もっとひどいんだと、人の命に変わるところまでデタラメなんだと、いうことがですね、まあ、赤裸々になってきたのが、この3年間、一番上だけじゃない、下の方も相当ひどいんだということが明らかになってきたわけですね。組織全体の問題なんだと、ワシントン DC 全体の問題であり、シオニストがいかにひどいかということがあまりにも明らかになったというようなことですよね。で、それで、それをニュースで見ている全世界の国民がですね、人々が、これはとんでもない、こんな取り払いだと思う。これが陪審員の評決でありまして、まあ、それに基づいて、まあ、軍がこれから、まあ、すでにやってるんでしょうけども、いろんな処罰をしていくということになってるわけですね。で日本の場合は、だからこの法廷の証言を見せないようにですね、新聞、テレビがね、その、デタラメぶりをあまり見せないようにやってるわけでありますが、 まあしかしね、インターネットもありますからね、からディープルなんていう立派なですね翻訳ツールもありますから、それは何語だってですね、あっという間に綺麗な日本語でね真相が伝わるわけでありますから、まあ隠しようはないわけでありますね。逆にこんなことやってますから、隠していたメディアの方がね、あちら側なんだと、ディープステート側なんだと自白するような形になっちゃったわけですね。ですからバカみたいな話ですよね。もうあの海外のインターネットの情報もどんどん入ってくるし、ディープルでも使って綺麗な日本語にすぐなるし、でこれが真相だって話は世界中どこでもルフしておりますからね。世界は広いでありますから、真相だという情報はどこでもルフしております。それをですね日本のね、5本の指ぐらいにしか入らないですね、日本国内のね5社ぐらいがですね、5社がもうちょっとかな、10社以内がですね、なんか適当に自分たちで記事を持ってですね、これが真相だとか言ったって、そんなもんあんた見たってですね、どっちがデタラメかすぐ分かるような話ですよね。お粗末千番で、あの人たちもだからもういよいよ人材がいないわね。でそうやってだから彼ら自身が実際には法廷に立たされたんですね。メディア自身が法廷に立たされて、自分たちがいかにデタラメな人間であるのか、いかに平気で国民に嘘をつき、いかに平気に政権にこびるのかということを、これ見逃しに、まあ自分たちが証言する羽目に陥ったわけであります。でそれを見てですから NHK なんかも取り払いだと、ね、いう話になったし、そしたら NHK の紅白だって視聴率すごく下がりますね。あの紅白の視聴率が下がるっていうことはすごく重要なことでありまして、紅白だけに限らないですからね、 NHK というのは国民全員から受信料を取ってますね。ということは国民全員が見ているという下支えがあって、初めて国民全員から受信料を取れるんですね。国民のほとんどが見ていないということになったら、受信料を取る根拠なんかなくなりますよね。不要だということなんですから、国民の多くがほとんどがそれを見てるからですね、受信料も全員から取りましょうってなるわけで、だからその紅白を筆頭にですね、ニュースからあらゆる番組から視聴率下がったら、別に NHK なしでもいいじゃないと、なしでいいもんだったら受信料なんかいらないよって話になって NHK 終わっちゃいますよね。だからすごい重要なことなんですよ、視聴率が落ちるってことね。 NHK のね、民放じゃないんだけども、その受信料制度そもそも支えてる根拠が視聴率ですから、みんなが見なくなったらそんなもんいらないって話になりますから、まあそうなってきたでしょう。だからメディアはやっぱり広告だよね。広告は入ってこないわね、広告使う金なんかいらしませんわな、この時代ね。まあそんな感じでメディアも正体バレて、まあワクチンなんかもあれ、ロバート・ケネディ・ジュニアが本出しましたよね。武漢の隠蔽工作っていう本出しましたよね。まあああやってだから全部表になってくるわけですね。まあそうやって時代は前にどんどん進んでいきます。したがって、今もワクチンの話から戦争のことから、UFO のことから、メディアのことから、それからもちろんバブル崩壊のことまで、あるいは不法難民とかね、小児性愛のことまで、すべてカードは出揃ったようにこう思うんですよね。カードが出揃うっていうことは、まあ、どこに悪党たちの巣窟があったかっていうことが分かってくるわけで、で、どれが取り払いになるかっていうことも、まあ今分かってくるわけですね。日本でもですね、まあこの年末年始ね、安倍派の幹部がだいぶ、検察に呼ばれて捜査を受けたようでありますしね。で、森喜朗なんかとんでもないぞって話がですね、あれ、産経新聞出てたんだって、さっき電話がありました、あの方からね。いや、その記事見てなかったんですが、あんまり興味ないんですよね、はっきり言ってね。産経新聞とかさ、興味ないんだけど、いや、そら、長官の一面で撮ったか見た方がいいよと。森江がですね、もうすごいとんでもないやつだって記事が載ってんだぞと言ってましたからね。まあ見てみようかと思いますけどね。見てどこってもないんですけどさ、はっきり言ってね。まあでもとにかく、偉いことで、これはもう金丸事件並みですなって言ったら、金丸事件よりひどいんじゃないですかってその方言ってましたよね。おお、そうか、金丸事件よりひどいってのはこれはすごいなと。だから今、日本の政治の話もですね、このカードがどんどん出揃ってきたところなんですね。まあオリンピックの話は前からあるしね。から各派、それぞれ、各派閥ね、それぞれ、こういろんな事件がなっていくんでしょうしね。まあ、そうやって日本の政治もカードが出揃いまして、大体この大地震だとか、JAL と解放機のね、あの衝突事件だって、あれだけの大惨事なのに、あれ、首相が出てこないね。 まあ形ばかりなんか出てくるばっかりですよね。形ばかり出てきて最低限の時間だけ露出するような感じですよね。あれはどういうことなのかね、腰でも抜けたんですかね、はっきり言ってね。だからこう静まり返ってるって感じだよな。何にもできないんでしょう。だからカードが出揃ってきちゃって本当のことバレちゃったらもうどうにもならないっていう、そういう人たちなんじゃないですかね、あれね。そんな風に見えるな。あれじゃあもう次は何も作れませんですよね。で、同時にですね、カードが出揃うっていうのは新しい時代の始まりでもあるんですよね。まあロシアがユーラシアとそれからアフリカをこう仕切りますわね。北米大陸、米州大陸はまあトランプが仕切りますよね。だからやっぱり世界はみんな中立国になってくるわけですね。 NATO も解体だし、当然日米安保ってなしだし、でこの方法は前から言ってるように、まあこう見てると一番いい方法があって、今のアメリカ政府が消滅するわけですね。今のアメリカ政府はアメリカを乗っ取った外国政府であるということになって、でこれを消滅させればですね、今のアメリカドルもアメリカの、それから国債もね、それからアメリカが結んでるさまざまな条約も全部政府消滅により自然消滅という形になりますからね。だからバイデンがやらしている今のアメリカ政府を、アメリカを乗っ取った政府をやめにすればいいわけでしょ。それは全部なくなるわけですね。だから一瞬にして今のアメリカは蘇るわけですよね。脱皮みたいなことになりますね。あの虫の脱皮みたいな話になるわけで。いやそれでやるんだろうから最後はおそらく早いですわね。で、その先じゃどうするんだっていうと、まあ要するにこれからは、金は、実物中心でいくと 100% ゴールド、地金、バックの通貨でいくと、そうか、もう金の膨らませやらないんだと、金を膨らませて経済運営することしないんだと、時代は変わったなと、まあそれでいこうということで、まあそれよろしいと思いますよ。その範囲内で運営すればいいだけのことだからね。だから量よりも質の時代になってくるって考えればいいわけだから難しくないんですよ。そうか、それも出揃ったなと。だからやはり健康と持続可能性のことについては、左翼の変な陰謀を超えてこれから人々の一番大きな課題ですよね。とりあえず、まあ、多極化時代になればですね、やっぱり、まあ戦争も終わってきますしね。そうすると、やっぱり健康と持続可能性ですよね。ここがやっぱり人々の生きる目標であり、仕事をする目標であり、まあ、社会の立て直しの一番の真ん中になってくるでしょうね。それも大体見えてきたと思うんですね。だから信仰ということについてもですね、何教であるか問わないと。まあ言ってみれば富士山登るのにね、南から上がっても北から上がっても西から上がっても東から上がっても最後頂上は一つなんだと、そういう原理ですよね。だから何教であるかは問わず、要するに頂上まで来れば同じなんだと、これを世界に了解すればですね、人々は共存共栄ができるわけでありますね。まあそういうふうにことで、もうこれで決まりでしょう、はっきり言って。インドの方もどうもなんか今日なんか論文見てましたけど、ヒンズー過激派を取り払えばうまくいきそうだみたいな記事載ってましたよね。ヒンズー過激派がどうもシオニストと同じなんで、あれを取り払えばうまくいきそうだっていうような、なんか論文出てましたよね。なるほどなと思って、まあ、それで片付くなら非常にそれはいい話ですよね。まあだからそうすると、まあ、中東はもうほぼ片付いちゃってて、あとはイスラエル仕留めるだけですよね。で、あとはインドどうするかも大体片付いて、で中国共産党はまあ無神論だから、まあ、あれは終わりになって、ソ連と同じようにもう一回ね、まあ新しい中華連邦ですかいう形に作り変えりゃ、ね、いいわけだし、共産党ももうほとんど終わりですね。これでだからバブルの崩壊に加えてワクチンだね、コロナ、アメリカと生物兵器共同開発やってて、でその漏れちゃったなんて話したら、もうあれ共産党終わりだよね。中国版グラスノスチですよね、あれね。まあそうするとまあその次行くでしょうし、まあ大体これで見えてきたんじゃない、カード揃ってきたんじゃないかなと思うんですね。加えてあとは UFO か、あれはだから前からいろいろ不思議な話があるわけですよね。なんかよくわかんないんだけども、やっぱり地球外生命体ってのはあって、人間じゃない生き物がいて、不思議なことだらけなわけね。でそのわかんないけども次の人たちにこう託す形なんでしょうな。まあそれが明らかになると、それから私が期待したのはバチカンの図書館だね。バチカンの図書館全部明らかになれば、今までのね、隠された歴史も全部明らかになり、そして書き換えられてくるしね。まあそれ大体よろしいんじゃないですかね。 まあ、そんな感じでですね、カードで揃ってきてます。だからその中に未来を作るヒントもたくさんあると思うんですね。だから皆さんそれぞれ今改めてもう一回世の中よく見直してみて、自分はこれからどっちに行こうかなと、自分はどんな時代の住人になりたいと思うのか、それを考えて積極的に行動するのが今年中年だと思いますね。ですから足元よく見て、どんなカードが出てるか見てると大きなヒントになるんじゃないかな、こういうふうに思っております。どうぞ今年も皆さんお元気にお過ごしくださいというところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、カードは出揃ったということでお伝えいたしました。ではまた目に光りましょう。さよなら。